おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
なんか今日アリスさんぬるっと現れたね。
ぬるっと、
なんでエコーかかってるんだ。あ、違うわ。あ、ごめん、こっちの問題でございました。はい、アリスさんにエコーがかかっておりました。はい、
ほう、いいですな。
あの私の、こっち側の、さっきなんか私のサウンドミキサーが調子悪くてですね、それのちょっと動作テストも含めてですね、そのエコーをかけたりとかテストをしてたんが、そのままになってたみたいです。はい、それでアリスさんのお声にエコーがかかって、皆様にお届けされてたって感じでございます。
いいですな、はい、アリスのエコー、
もう一回やってみます。アリスさん、じゃあちょっと、
できればアリスの、はいはい、あの懺悔室の時に、
なるほどね、それいいです。
ちょっと響いてみたいな。
あ、いいですね、やってみましょう。はい、というわけでですね、大輝ありがとうございます。泉さんこんばんは。そして神子葵さんも毎度っす。力さんもこんばんは。ゲホゲホゲホ。はい、元衆人さんもこんばんは。いや、あの喉に何かが引っかかってしまって、ちょっと龍角散使っていいかな。
いいよ。
はい、ちょっと龍角散を、喉にひとくひとひと
龍角散まずくない？
おいしいと思います。私は、
おいしいの？
うん、
あんまり舐めたことないんだけど、
龍角散の粉をですね、
うん、鼻からスッスッってするのか。
それはあかんと思います。はい、下の上に転がしてです。下の上に乗せてですね、コロコロさせると、
あの匂いと、
ん、龍角散いい匂いするじゃないですか。やば、また咳が出そう。ちょっとマイクミュートさせてください。
大丈夫なの？
はい、失礼いたしました。まあ、大丈夫です。はい、しすいさんも和骨いらっしゃいませ。こんばんは、マイドルでございます。はい、というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。いや、今日アリスさんが最初からいるっていうのは珍しいな、うん、久しぶりじゃないの。
うん、
なんかあったん？
帰ってきてから寝てないから。
ああ、なるほど。なんか
ちょっと眠いよ。
ちょっと眠い。ほんじゃ、今日のラジオの間はね、寝ずに、進んでいきましょうかね、うん、生き残り、アリスさんが生き残るかどうかの、
いや、やめて、その生き残るかどうかとか
冗談でございます。その、
もう先に死ぬよ。
フラグ立ってて、じゃあ、どういうフラグ立って、いや、逆にさ、生存フラグ立っていきましょう。生存フラグやったかとかね。
俺、この戦いが終わったら結婚するんだ。
あ、それあかんやつ。
ダメか。
ダメです。
この写真を見てると思い出すな、彼女のこと。
それもあかんやつですね。
それもダメ。
それもあかんやつですね。
じゃあ、これは、親父の形見なんだ。
それちょっと生存フラグです。あの、攻撃を食らった時にね、その、親父の形見が、胸のポケットに入れてた親父の形見が守ってくれるパターンですね。はいはいはい。それは生存フラグです。
形見の写真なんだ。
写真、貫通しそうだなぁ。せめてメダルとかね、あの、ペンダントとかね。あー、残念だったっすね。
親父さんはオリンピックか何か出てないな。
いやいや、そのメダルというか、あの、ほら、なんだろう、ネックレスとかさ、うん。はい、というわけで、ポイポイさんが、アリスさんいる？おはようございます、ようございます。いや、びっくりされてますよ。はい、というわけで、当選坊主さん、うん、ニコニコ告ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ブレスさんもこんばんは、毎度でございます。では、オープニングいってみましょう。ライブンズナイト、今日も楽しんでください。あ、オープニング BGM どれにするのか忘れてしまった。これでいいや。皆 皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと熟成されているラジオ番組です。メインパーソナリティ私、画面向かって左、一般兵になってるな、 HRR と書いて HR と
画面向かって右
あ、アリスさん、つぼりすぎ、つぼりすぎ。はい。
いや、だって。
はいはいはい。
画面向かって右。実はプリストのアリステラフィムです。
アリステラフィムでございます。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただければと思います。この二人でお送りしたいと思います。はい、死の森近さん、改めまして、こんばんは。どうも、こんばんはっす。
こんばんはです。
はい、そんなわけでですね、始めていきたいと思いますが、ぽいぽいさんがですね、早速、ヘッドラインの内容を予言するね。エルデンリング DLC だということでですね。
何 DLC？
ダウンロードコンテンツ。
おう。
はい、ダウンロードコンテンツ、いやもうね、あの予言、完全に予言された通りでございます。はい、予言された通りでございます。そんな感じでですね、今日も24時過ぎぐらいまでお付き合いいただければと思います。さあ、というわけでですね、本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、熟成です。
熟成
でございます。お、ニコニコ王国いっぱい来てるね。ありがとうございます。あ、おかげさまで、皆様のおかげで現在第3位にランクインしました。ありがとうございます。
早く
も第3位にランクインしました。いや、これね、あ、ごめんなさい、ちょっとアリスさんがいつもよりでかそうだったんで、ちょっとだけ、調整しますね。アリスさんの頭がでかいことになってたんでちょっとだけサイズ感を調整調整させていただきます。これぐらいちょうどいいかな。はい、はい、というわけでですね、その媚び売りタイム、媚び売り来ましたよ、アリスさん。媚び売りしてほしいという、はい、ナイス白ご飯さんもこんばんは。はい、現在ですね、ニコニコ国いっぱいいただいたおかげでですね、現在第3位にランクインしました。こりゃね、媚び売っとかないといけないでしょ、アリスさん。
そうか、久しぶりに売るかな。
久しぶりに媚び売ります。ちょっとなんか BGM、 媚び売り用の BGM に変えましょうか。よ
っ、熱いので頼むぜ。
あ、熱いの、うん、熱いんですね。ほんだらこれ言っときましょうか。
うわー、なんだかあれだな。みんな、たくさんニコニコ広告、いや、ニコニコ広告ありがとう。アリスは今日は爽やかに行こうかなって思ってるから、そこんとこよろしくね。
はい、ありがとうございます。なんか爽やかな感じの BGM 流しておきましょうか。
いや、これじゃ、いいよ。
別に。これ、うん、これはちょっとテンション上がりそうな。爽やかじゃないです。あの、間違えて流してるだけでございますが。はい。まあ、テンション上がると思いますけどね。はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、熟成でございます。皆さん、熟成していることありませんか？めっちゃ熟成してる企画とかね。
熟成してる企画、
食べ物、道具とかですね。あと、そのお蔵入りになってるイラストとかですね。あと、そのね、スチームのライブラリーにはあるけど全くプレイしていないゲームとかですね。
やめて。
いろいろと、皆さん、熟成しているものあるのではないでしょうかね。そんな、皆さんの熟成しているものっていうのをですね、募集したいと思います。さあ、というわけでヒューヒューということで、アリスさんの媚び売りが大好評でございます。はい、ポイポイさん
も、ね、いや、あんまり高く売ってなかったな。そういえば
高くなかった。ぽいぽいさんがね、熟成されたプログラムがいっぱいということで、いやー、熟成されたプログラムね、大変だと思います。まあ、熟成された企画っていうわけではないですけど、
うん、
ちょっとね、皆さんに聞いてほしいことがあるんですよ。
なんだい？
そう、この前さ、私、あのバレンタインデーの企画に、バレンタインデーの企画の時にですね、あの、人が来るたびチョコを食うっていう寂しい企画をやってたんですけど、
うん、
そう、あのホワイトデーにもね、うん、 なんか人が来るたび何かを食う的な企画をやろうかなって思ってるんですが、
うん、
そこでね、何を食べようかっていうことをこう今悩んでおりまして、
うん、
そう、
あれか、
はい、
うん、あと14日になったらホワイトデーだから今度ホワイトチョコか。
ホワイトチョコはね、さすがにね、私ね、あんま好きじゃないのと、あと、その、ホワイトデー自体がチョコレートって感じじゃないじゃないですか。どちらかと言ったらさ。
え？なんで？
ホワイトデーのお返しって、その、グミとか、マシュマロとか、クッキーとか、そんな俺の中でのイメージがあるんですけど。え？
ホワイトチョコだよ。
ホワイトチョコ？ホワイトチョコか。
うん。
いやーでもどうなんでしょうね。ぽいぽいさんが可愛い男の子を食べましょう。男の娘なら、あ、いやいや、食べるとか食べないとかそんな話にしないでください、ほんとね。
今の話は聞かなかったことにしてやろう。
マシュマロを食べましょう。そう、マシュマロもいいと思ったんですが、マシュマロってさ、
うん。
いっぱい買おうと思ったら結構コスパ悪いんですよ、あれ。業務用マシュマロとかね、あんまり置いてないんですよね。
確かにね。
そう、キロ単位で買おうと思ったらちょっと厳しかったんですよ。
でもさ、
はい、
マシュマロってなんであんな甘いんだろう。
いや、まあそれ砂糖の塊だからなのかなって思いますけどね。
卵白のメレンゲと砂糖、
はいはいはいはいはい、
なんかさ、
うん、
なんだろう、あのねとーっとした 甘さ。
なるほど、ちょっと待って、
でも僕は、
うんうん、
焼きマシュマロの方が好きだ。
あ、焼きマシュマロ、いや焼きマシュマロね、私やったことないんですよね、実を言うと。
え、そうなの。
そうなんです。
ちょっとね、
はい、
あのね、
はい、
なんだっけ、菜箸か何かにマシュマロ刺して、
はい、はいはいはい、
ちょっとガスレンジで炙って焦げ目がついたら食べてみ。
え、ちょっと待って、それだったらそのアルコールランプ的なの用意してさ、目の前で焼きながら食うっていうのも面白いかもしれませんけど。
ああ、そうだね。でも気をつけて、う
ん、まあ確かに、マシュマロといえばですね、コメントでナイス白ご飯さんにいただいてるんですが、マシュマロが来るたびにマシュマロを食べるってこと、うん、なるほど。ぽいぽいさんが言うように、皆さんが、クソマロを送りまくってそれをエイチャルさんが食べるっていう、あ、なるほど。そのマシュマロを食べるとなると、それ確かにそうですね。うん、そう、何でしたっけ、ほら、要望というかコメントを送るためのあのマシュマロあるじゃないですか。
うん。
あれを読み上げて、その処理することをマシュマロを食べるって表現することがあるんですよ。なので、それをしながら、やったらマシュマロが来るたびにマシュマロを食べるっていう、何個マシュマロ用意せなあかんねんって話ですよね。そう、元囚人さんが何かの記念日のために何かを食べるということになったの。いや、なってないです、なってないですけど、そんなことにはなってないです。はい。白ご飯さんが、誰かご飯の日を教えて、イチャルさんに米食わせるから、米は毎日食ってます。はい、はい。差し当たってはひな祭りにあられを食べてはどうですか。あー、ひなあられを食べる、どうなんでしょうね。まあ、白ご飯さんもね、熟成味噌食べるの、いや食べないです、熟成味噌は食べないでございます。そういえば、その例の、バレンタインデーの時にやったおなじみのチョコなんですが、残り2袋となりました。
お
ー、残り2袋ですね。
じゃあラジオ終わるまでに食べ終わる。
食べれるわけねえだろ、 500g ありますよ。
あや、
500g もあります、
ちょっと多いな。
そう、まあ、それでね、考えてたのが、まあ、マシュマロは一つの手ですね、うん、でマシュマロ一つの手で、もう一つがね、私 その好きなラムネですね、うん、ラムネはね、あのキロ単価が、まあ、チョコよりは高いですけど、ね、意外とその安く買えるんですよね、うん、であと何でしたっけ、クッキー、うん、口の中がパッサパサになりそうですが、クッキーですね。
クッキーね。
クッキー、そう、
ま
あその辺がかなと思ったりはしますけどね。ひなあられ2キロは拷問なんだよな。はい、500g あんの笑うってことが、
キャンディーチーズ、
キャンディーチーズか。あ、でもね、 500g あるって笑うっておっしゃってますけど、そう、 1.5 キロ食ってるわけですからね、言ってしまえば。あの、半月で。半月で 1.5 キロ食ってますからね。グミ、グミもね、いいと思いますね。しかし、あのチョコできつかったね、細かめのものがいいとは思うんですが、ただね、意外とね、いや、あの時は、あの、私自身が、その、ご飯を食べてから、満腹の時にやってたんで、結構きつかったんですけど、いや、置いてたらね、お腹減ったら結構もぐもぐしちゃうんですよ。なのでね、予想以上のペースでチョコが消費されてます。はい。
ほう。
ですです。ホワイトなんだから、白米はどうだい ?1 個来るたびにおにぎり1個、5人ぐらいでギブアップしてしまいます。はい。5人ぐらいで、ギブアップしてしまいそうです。おにぎり1個はきついということでですね、5個ぐらい食うと多分私限界ですね、おにぎりは。はい、 NN さんこんばんは、毎度でございます。はい、元住人さん、 HR さん、フードファイターへの道へのチャンネルも開設してみては。いやー、若かりし頃はいけてました。若い頃はいけてましたよ。子供の頃というか高校生ぐらいの頃は結構ね、激食いしてた時期がございます。激食いしてた時期ありましたね。ほら、某さ、M ドナルドさんでさ、ハンバーガーがくっそ安かった時期あったじゃないですか。1個100円以下で買えてた時ね。あの時にその10個とか買って食べてましたからね。
え？10個。
うん、10個10個。10個ぐらい食ってましたよ。
いやー、ちょっと食べ過ぎちゃう。
え、いやいやいやいや、まあまあ、69円の時代かとかね。いや、この辺ね、逆算したら、値段がバレそうな気、じゃあ値段っていうか、ね、高校生時代に何円の頃とかっていうのがバレしたらバレそうな気がするんで、100円以下の時って言っとけばいいですかね。はい。
ねえ
。はい、なんでしょう、アリスさん。
ビッグマックは、何個ぐらい食べれる？
え、わかんない。
昔だったらどれぐらい OK だった？
いや、5個ぐらい生きたんちゃう？
恐ろしい。
今はね、多分2個で限界だね、ビッグマックだと。
いや、2個も食べられないよ。
2個で限界ですね、多分。
いや、
そうだから私、その何でしたっけ、今某 M ドナルドさんに行くと、あの、いわゆるセットあるじゃないですか、バーガーのセットね。バーガーの、L セット、まあ、そのバーガーとドリンクとポテトの L サイズと、で、それにそのハンバーガーを1個足したぐらいが、まあ、私のちょうどいい量ですね。だからバーガー2個とポテトの L サイズぐらいで、まあ、ちょうどいいか、ちょっと足りんかなぐらいの量です。ですね。なのでね、意外とね、今、M ドナルドさん行くと、ファーストフードと思えない金額食ってしまうんでね、結構大変ですよ。はい。まあ、ちなみに、アリスさん的には何がいいと思います？
キャンディーチーズ言ったけど、とりあえず。
でも、キャンディーとかってめっちゃ口の中に残るじゃないですか。
違う違う。
あ、キャラメルっぽいやつ？
そうじゃなくて、
はいはいはい、
チーズが個別包装されてるやつ。
ああー、なるほどなるほど。めっちゃカロリー高そうですよね、それ。
かじゃあね、
まあ、カロリー、
うずらの卵は、
カロリーを取るか糖分を取るかってところではございますけどね。
うずらの卵、
うずらの卵をホワイトデーに食うの？
じゃあ、でもあれもそもそするもんな。
あとね、量を用意できないといけないですから。
ていうか、ホワイトデーにやるの？
ホワイトデーにやる予定です。はい。
そうだな、なんかないかな。
ポイポイさんがね、マックはアップルパイ2個で満足、ハンバーガーはいらないっていうことではございますが、それマック行ってる価値、あー、でもあるわあるわ。なんだろう、
なんか秋のスイーツがすごく美味しかった覚えが。
いや、私ね、何でしたっけ、ベーコンポテトパイとかめちゃめちゃ好きですよ。
おお、ね、あれは？
はい。
一口ゼリー。
一口ゼリー、喉に詰まりそうですよね。玉こんにゃく。玉 玉こんにゃく
は悲鳴が怖い。
玉こんにゃくはね、
悲鳴が怖い。
ひなあられもやってよ。まあ、ひなあられ、一人来るたび一粒食べるとかだったら全然楽勝のような気がするんですけどね。
あれか、大粒の、
いや、大粒のじゃない、普通のサイズのやつ、ひなあられ。
大粒だけしか入ってないやつ。
いや、そんなのあるの？
あるの。
そうなの？
うん、多分検索すれば出てくるよ。ひなあられ大粒だけとか
ね。
ひなあられ大粒だけ。
エイチャルさん、アリスさんの意見をことごとく否定するのよくないよ。全部食え。ちょっとちょっとちょっと。なんで俺悪者みたいになってるんすか。だいぶ無理のあるね、やつがアリスさんの意見の中では出てきたと思うんですけど、いや、その
ねえねえねえ、
はいはいはいはいはい、
見て見て、
なになに、
大粒だけのひなあられ。
大粒だけのひなあれ、ほいほいほい。
でもあれなんだよね、
うん、
関東と関西では味が違うからね。
はいはいはいはいはい。
関東は甘いだけなんだけど、
ほう、
お砂糖をまぶしてあるやつだけなんだけど、
はい、
関西はしょっぱいおせんべいとかも入ってるの。
あー、まあ確かにそうですよね。
うん、
そう、うちのね、ひなあられはこの砂糖がまぶしてるんじゃなくて、辛みのあるやつでございます。イメージとしてはこちらだと。なので、この甘いひなあられってあんまり食べたことないです。うん、どちらかって言ったらなんかポン菓子っぽいやつですね。はい、エイチャルとの悪役だった、悪役霊嬢エイチャルさん。俺霊嬢じゃないですからね。
霊嬢？
霊嬢ではないです。ご霊嬢のね、霊嬢ではございません。でもなんだろうね、悪役霊嬢が最近活躍する作品って結構出てきてるんですが、悪役のその霊嬢の男版みたいなのがあったりなかったりね。いや、でもしかし、そういう異世界ものって次は何が流行るんでしょうね。悪役霊嬢もの流行った、追放もの流行った。
あ、でもさ、
はい、
今日古本屋さん行ってさ、
はいはいはい、
ちょっと吹いてしまったっていうか、多分みんなは知ってるんだろうけど、僕が初めて知ったタイトルだったの、は
い、ほうほうほう、なんか面白いもの見つけましたか。
異世界に転生したら、
はい、
やっぱり社畜だったって書いてあるのが、
あ、どれだろう。
異世界に転生しても社畜だった、違うな、なんかそんな話、
なんか何でしたっけ、社畜が異世界転生したと思ったら、うん、異世界じゃなくてホワイト企業に転生したっていうなら、作品なら知ってますけど、とか、
いや、
うん、
社畜だっただったっていうやつだったんだけど、あ、転生しても社畜だった件、
異世界に転生しても社畜だったって、あ、これあれですね、あれですよね、でもテンスラのスピンオフですよね。
そうなんか、
はい、
あ、そっか、
これ異世界に転生しても社畜だった件は、これは転生したらスライムだった件の何でしたっけ、スピンオフ作品でございます。
あー、買ってくればよかった。
ギャグ漫画ですね、はい。
丸っこい大きなやつは、
はい、
風船ひなあられで検索すると、
え、何ひなあられ、
1キロで売ってる風船ひなあられ、
風船ひなあられ、ほうほうほう、風船、
それで1キロ楽天市場で業務用が、
風船ひなあられ業務用、1キログ
ラム、業務用だ、
1キログラム、業務用風船ひなあられ1キログラム何円、おいくら万円、
いくらだろう、
ページが表示できません、残念。
同じく、
風船ひなあられ1キログラム、
もうあれか、
はい、
終わっちゃったのか。
いや、でも今から買おうと思ったら間に合わない可能性ありますね。今から買おうと思ったらちょっと、ね、間に合わない可能性ありますね。
ひなあられはね、うん、まあでもホワイトデーで合わせるんだからそんなに変わんない
ね。コメントでね、結局社畜は最悪じゃないかいっていうことでですね、いやー、でも意外と 何でしたっけ、その漫画は、幸せそうでしたよ。はい、まあそう、異世界転生ものって最近いろいろありますけど、
うん、
そう、異世界にね自動販売機として転生したっていう作品とかもありますからね。
そう来たかって感じ。
喋るのはいらっしゃいませとありがとうございましたとみたいな感じのね、それしか喋れないみたいな。
あれでしょう、はい、ここは芽吹戸の町ですみたいな。
そうそうそうそうそうそう、ね、あの異世界に転生したら、
ちなみに今のはドラゴンクエスト1だ、
うん、ドラクエのね、何でしたっけ、
ここはメルキドの町です、
村人で、ここはメルキドの町ですを言う役職みたいな感じのね。まあ、そのね、そう、最近だとその異世界転生でその自動販売機に転生したっていうのもございます。あ、ところでですね、今ちょっと私の、こっちの耳元だと、左側から音声が聞こえなくなっちゃってるんですけど、皆さんは大丈夫でしょうか。なんかね、最近ね、私のそのループバックの方で左側から音が聞こえなくなるっていうトラブルがあってまして、そう、今は
接触が悪いだけじゃないか。
いや、それがね、接触が悪くんじゃなくてですね、何でしたっけ、そう、音声を左にのみ傾けて、でここで大声で喋ると元に戻るっていう、そういうのがあるらしくて、まあ接触が悪い、中の接触が悪いんでしょうね、おそらく。
ああ、びっくりしたよ。
あ、失礼いたしました。はい、というわけでですね、ちょっとバリバリというか、ね、ずれたっていうことで、ずれた、そう、音声を今左で喋ってます。左で喋ってます。
もうやだ。
次右、これ右で喋ってます。はい、右で喋ってます。
ヘッドセット外したでしょう
か。え、そんなやばいですか？左から右からって。
でっかいもん。
あ、もう音がでかくなる、これ。
もう怖いよ。
音がでかくなる？
アリス起きるぞ。
どうなってるんですか？音がでかくなるんですか？いや、リスナー
さん。や
だよ。じゃあ。
大きいから声嫌なの。
ああ、はいはいはいはいはい。ピョワってなる。なるほど。はい、失礼しました。驚愕した。ピョワってなる。あ、そんな感じになるんです。いや、右と左をね、ずらすような、何でしたっけ、あれをしてるだけなんですけどね。いや、起きてくださいっていうことでございますが。はい、まあ、そんなわけでですね、そう、なんか今ちょっと耳というか、私のトークバックの方だと、左耳、右耳からしか返ってこないという、そのちょっとね、何でしたっけ、まだミキサーのね、不具合が起きております。はい、はい、というわけでですね、お題への投稿お待ちしておりますので、ぜひぜひに書いてください。よろしくお願いいたします。はい、なんだったっけ、今のところチョコ、グミ、キャンディーズ、味噌、男の子、食用ギク、マシュマロ、おむすび、ひなあられ、玉こんにゃく、うずらの卵、うずら、いやー、どれも嫌ですね。どれもチョコは嫌だな。グミ、味噌は嫌ですね。はい、
すいません。
はいはい、どうしました、アリスさん。
ちょっと具合悪くなっちゃった。
え、
ちょっと休んで
る。あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、というわけでですね、そのそう、ポイポイさんが転生したら王になる宿命を持った裸の、汗人、汗た裸の人だった。それはエルデンリングなんだよね。そう、エルデンリングの漫画もね、どんどん続いておりますからね、期待していきましょう。今日のお題、熟成への、投稿お待ちしております。熟成のお題、投稿お待ちしております。よろしくお願いいたします。ジングル、ジングル、ジングル、どれだどれだどれだ、あった。レイブンズナイト。おっと、ちょっと YouTube が固まってるみたいですね。はい、あ、大丈夫ですか、復活した ループしてる。あー、 YouTube 君がちょっと調子悪いっぽいです。とりあえず RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。現在ぐるぐるになってるっぽいんですが、ぐるぐる治りましたでしょうか。大丈夫かな。はい、ニコニコ生放送とツイキャスの方は大丈夫っぽいですけど、はい、ニコ生もぐるぐるしてる。あ、ちょっと待ってくださいね。今あのコメントビューアーの方でですね、エラーが発生したためサーバーとの接続が切断されましたっていうエラーが出ました。それの影響っていうのもあるかもしれません。はい、というわけでですね、お、治ったそうですね。ありがとうございます。さあ、そんなわけでですね、今日のヘッドラインを言ってみたいと思いますが、腰つべ全体で固まったっぽい。あ、なるほど、そういうことですね。 YouTube 全体で、固まったみたいでございます。はい、ではですね、今日のヘッドラインニュースいくつかを紹介していきたいと思うんですが、まず1個目もてか、むしろね、すでに、予言されてたと思うんですが、もうすでに予言されてたと思うんですが、はい、よいしょ。治ってると思ったら BGM にびっくりした。あー、ちょっと BGM 大きかった、申し訳ないです。はい、というわけでですね、1個目のニュースでございます。これもうね、すでに予見されてたと思うんですけど、はい、私がね、今現在、プレイしてますエルデンリング、ダウンロードコンテンツが開発中であることが告知されました。やったー。いや、まあこのラジオを聞いてる方でですね、そのエルデンリングから来てる方も何人かはいると思うんですけど、まああくまでですね、まだ現在開発中でございます。いつ何年って話ですけどね。はい、そう、この前のエルデンリングの1周年イベントがですね、ストックホルムで行われたんですが、その際には何の告知もなかったんですよね。その後日、急突然ね、ポロッと公式がポロッとエルデンリング開発中ですみたいなことをですね、やってきたわけでございます。そう、アーマードコア6とのタイミングが気になる。そうなんですよね、私ね、アーマードコア6 これはね、絶対やらないといけないなって思っておりますから。そう、フロムさんディレイしすぎということではございますが、そうね、こういう新しいゲームがね、その告知されるっていうのは非常に嬉しくもあるんですが、出るタイミングによってはですね、そのプレイするゲームっていうのが限られてきますから、いやー、これもね、ほんとね、困りどころだったりしますけどね。はい、というわけでですね、お、あれ、マイナス23秒になる。おっと、 YouTube ちゃんがちょっと調子悪いっぽいですね。お、翡翠みどりさんもこんばんは、マイナでございます。なんか YouTube 君がやっぱり調子悪いみたいですね。その先ほどからYouTube 全体で、調子が悪いっていうことでですね、そう、いやー、これ、そう、そんな感じでですね、よ、YouTube がラグがひどい。あー、なるほど。秋月ジエさんがね、それエルデンの DLC もすげえだけど、アーマードコア6は、2023年以内に出るんですかね、こんばんは、ということで。そう、確かにね、はい、まあ確かに、その、何でしたっけ、なかなかね、その、2023年発売予定とはなっておりますが、まあ名作がね、延期されるっていうのはちょっとあり得ることかなと思います。ちょっとね、ごめんなさい。 はい、そんなこんなでちょこちょこ、ぐるぐるになったりするそうです。あーっと YouTube さんちょっと調子悪そうですね。はい、リアルタイムの映像が見たい場合はニコニコ生放送でも配信しておりますのでね、よかったらそちらも、合わせて確認していただければ、ニコニコ生放送でですね、あとツイキャスでも放送しておりますんでね、ぜひぜひそちらをご確認いただければと思います。はい、というわけでですね、もう一つ、面白い、ニュース、面白いニュースってほどではないとは思うんですが、はい、これですね、よ、面白いってほどではないんですがね、こんなことでこんなことになるのかっていう一つニュースを紹介したいと思います。じゃじゃん、はい、プライムさん、ハートフルアニメを紹介してしまい炎上。どういうことやねんって話です。ハートフルアニメを紹介して炎上っていうことでですね、そう、心温まる、ハートフルな作品4選ということでですね、そう、何でしたっけ、そう、ここと、プライムビデオで見放題、心温まるハートフルな作品4選の中にですね、はい、なんと、皆さんご存知かもしれませんが、メイドインアビスという作品が、紹介されておりました。はい、メイドインアビスという作品が、ハートフルな作品の中に、放り込まれておりまして、うん、これにちょっと物議を醸し出してるっていう感じでございます。まあ、絵柄がね、はい、絵柄がハートフルではございますけどね、これはね、そう、どうやらその子供、お子様とかでもね、絵柄で見始めたんですが、もうあまりにもこうね、内容が暴力的すぎたりとかですね、いやー、結構結構えぐめの描写があったりとかですね、そう、ハートフルな作品どこがやねんっていうね、ツッコミどころ満載な、炎上芸っていうかですね、うん、はい、なーっていうことではございますが、そう、それハートフルだったって落ち、いやー、どうだったんでしょうね、ほんと。そう、ハートフルアニメとしてですね、紹介してしまい、ちょっとね、ざわついてる、業界がざわついてる感じでございます。さて、そう、アリスさんは寝たのかな、寝た可能性あります。はい、寝てしまった可能性あります。でですね、そういう話ではですね、なんだったっけ、結構有名になった話なんですが、その以前さ、魔法少女マドカマギカってアニメ作品、まあ、結構ね、可愛らしい絵柄で内容えぐいことやるっていうアニメがあったんですけど、それがですね、そのいわゆるビデオショップのレンタル屋さんでですね、まあ、プリキュアとかが置いてあるような魔法少女コーナーに並べられてて、で、それをですね、ちっちゃい女の子とかがね、魔法少女だーって言って、買って、じゃあ借りて帰って、まあ、1話、2話までならいいんですけど、3話を見て、あばーってなるね。はい、ハートフルじゃなくて、ハートヘルとかね、ヘイトフルとかね。はい、そんな感じのね、いろいろな、ものがございますが、いやメイドインアビスはね、見放題だったとしても、これでも気をつけないといけないですね。私あれなんですよ、ファイヤースティックっていうのがございまして、テレビでですね、アマゾンプライムビデオ見放題っていうそのアイテムをですね、まあ、家族用で買ってて、まあ、めいっこちゃんとかもですね、いろんなアニメをもうテレビで見てるんですけど、そのメヒコちゃんらがメイドインアビスを絶対見ないようにね、ちょっと気をつけないといけないと思います。はい、メイドインアビス面白い、内容的には確かにハートフル、まあ、愛にあふれているシーンはありますが、子供向けではなさそう。そう、結構グロテスクなものがあったり、暴力的なシーンがあったりとか、絵柄に似合わずだいぶえぐいことやってますから。そうだ、確かね、あれ映画版でしたっけ、メイドインアビスの映画版が、 R18 指定だったんかな、あれは R15 プラスだ、 R15 指定です。はい、メイドインアビスの映画版はあの R15 プラス指定なので、これを考えたら、鑑賞区分考えたら、もともとは R12 指定だったんですが、あの R15 指定に変更されたっていう感じでございます。はいですね。で、何でしたっけ、ゲーム化した際にもその何でしたっけ、年齢対象は Z 指定で18歳以上となってるんですよね。そう、あのゲーム化したやつもあれもその R15 以上っていうことでですね。ですんでね、これをハートフル作品として紹介するのはちょっとね、危険が危ないのではないかなと思います。ポイポイさんがね、ちっちゃい子にはポプテを見せよう、メイドインアビスはダメだ。いや、ポプテピピックはポプテピピックでですね、なんかいろいろとなんだろう、子供が、真似しちゃあかんようなことをね、あのやってしまいそうな気がしないくもないですけどね。私ポプテピピックはごめんなさい、最初の方しか見てないんでね、細かいことはお話できないんですが、まあ、定番のね、ベシベシって殴ってね、怒ったとかっていうのはね、あれを子供が真似してね、お友達とかにギクギクって殴って怒ったとかってやってみたりすると、こうえらいことになる感じなのかなっていうのはあるかもしれませんのでね、ちょっと気をつけないといけないところではあるかもしれません。そう、今ね、あれなんですよね、そういうプライムビデオとかをはじめとしたネットのね、動画視聴サービスとかでいろんなアニメ作品、年齢制限がありそうなものから、ね、お子様向けなものまで、かなりいろんなものがね、気軽に見れるようになったので、さ、昔はね、そういう大人のアニメとかっていうのは深夜帯に放送すればお子様が見ることはなかったんですが、まあ、それでも新世紀エヴァンゲリオンでしたっけ、エヴァをね、初代なんかは、確かあれ4時か5時とかの枠だったかな、完全に子供が見る枠で放送して、そう、子供が見る枠で、おせっせのシーンを流してしまってですね、大変なことになったっていう、そんな話もございましたが、そう。デュクシ、デュクシ、怒ったでやんす、怒ってないでごわす、とかね。はい。そう、エヴァンゲリオンなんかも、有名なエヴァなんかも、お茶の間を凍りつかせたということで有名な、アニメではございましたが、でも冷静に考えたら昔のアニメって今よりね、結構いろいろと表現というかね、その辺が緩かった記憶はあります。確かなんかドラゴンボールの子供時代とか、あとランマ2分の1なんかも、確かゴールデンタイムなのにね、普通に女性の乳首出してましたからね、乳首みたいな。はい、秋月千恵さんが、ちびっこには明日のジョー2を見せよう、暴言。明日のジョー2、明日のジョーはね、そのネタとしては知ってますが、内容、細かい内容は知らないんですよね。はい、明日のジョー2。あ、でもプライムビデオで見れますよ、これ、ほんと。はい。ほうほうほうほうほう。なるほど。逃げるように人形、リングを離れて街から街へ点在してた主人公が、かつてのライバルに出会うことで、でんでんでんみたいな感じの、そんな作品かな。うん。はい。あ、違うわ。前作での力石の死の後から物語は描かれてるらしいですね。はあ、はあははあ、は。そう、まあ自暴自棄な生活を送っていたんですがみたいな感じの作品らしいですね。まあこうして子供の知識が成熟されているものだっていうことでございます。はい、NN さんがね、ドラえもんの静香ちゃんのお風呂のシーンも問題になってますねっていうことではございますけど、あれね、逆に子供の教育にいいような気がするんですよ、個人的に、私の意見なんですけど。だってそのお風呂を覗くことによって、キャーのび太さんのエッチみたいな感じで、のび太が反撃食らうじゃないですか。 でそういうのを見ると、あの逆にね、あお風呂って覗いちゃダメなんだなっていうことが、あのアニメを見ながらですね、勉強というか、あの学習すると逆に思うんですよね、個人的には。そうだからね、だってあれ見て、その大概のび太がお風呂見てやらかして、あのしずかちゃんに怒られてひどい目に遭うってなると、普通は覗いちゃダメって子供学習するじゃないですか。だからそういう意味ではいいんではないかなって、面白い、いいんではないかなって思いますけどね。はい、仮面ライダーガイムって窓マギの人がストーリー作ってたらしいって話も。遠征が終わりました。遠征が終わったそうです。カンコレのタイマーが、はい、そういえばカンコレのタイマーで思い出しましたけど、そのカンコレのイベントもなんか昨日から始まったらしいです。いや今回もね、結構な大規模なイベントになるらしいですよ。そう、仮面ライダーシリーズ、最近の仮面ライダー、まあ、平成仮面ライダーって言われてるんですが、そう、最近の仮面ライダーシリーズは子供もそうなんですが、そのいわゆるおもちゃを購入するお母様方の心も掴む必要があるので、お母様方、お父様方のね、心を掴む必要があるので、何でしたっけ、そう、まず登場するキャラクターが、キャラクターというか登場する人物がイケメン美少女だったりする確率が非常に高かったりとか、あとはあれですね、そのシナリオなんかも大人が楽しめるように結構濃厚に作られてることが多いです。なので子供が見るとね、こんなシナリオわかるかみたいな感じのね、作品っていうのが結構多かったりします。そう、お子様だけじゃなくて、お子様というか、その子供だけじゃなくて、子供だけじゃなくて、その大人も楽しめるようにね。そう、なので、そう、確かに言うとおり窓脇の人がストーリーを作ってたらしいっていうことではございますが、そう、結構最後の方なんかもうドロッドロしてたらしいですよ。そう、味方と思ったのが敵だったりとか、兄弟で殺し合ったりとかね、なんか随分と、フルーツで変身するっていうね、可愛らしい設定の割には内容はもうドロッドロしてたらしいです。はい、なのでね、そんな感じで、そう、いろんなね、その仮面ライダーシリーズとか、特に仮面ライダーシリーズなんかは、そう、子供だけじゃなくて、大人にも受けるように、こう結構ストーリー、シナリオ、俳優さんの選出とかですね、いろいろと練られていたりするらしいです。そして、その、何でしたっけね、俳優さんといえば、なんかあれにね、抜擢されたイケメン俳優は結構のし上がれる可能性が高いとかね、そういう話、そういうのもよく聞きますね。はい、まあ、何でしたっけ、そう、ストーリーとかですね、その子供向けのものを大人用に仕上げるとかになると、やっぱりね、いやー、なかなか、いろいろとね、最近はその特にいろいろとね、厳しいものがありますからね。はい、まあ、そんなこんなでですね、次のニュース行ってみたいと思います。あれ、どれだったかな、はい、そう、最近もう一つ話題になってたのがですね、なんか給食にさ、コオロギを混ぜて、問題になってたっていう、そういう話がですね、一つニュースに話題になっておりました。まあ、食べ物の話なんでですね。そう、というわけで、こちらですね、そのコオロギを、コオロギ給食を2回試した学校、批判殺到で3回目は考えられない状態ということではございますが、こちらはですね、確か子供に食べさせるなっていうことで、まあ、コオロギの粉末を使った給食ということで、まあ、徳島県の学校、がですね、コオロギパウダーを使った給食を試食で出したところ、まあ、子供に食べさせるなといった、クレームが相次いだらしいです。そう、 説明などによりますと、コオロギパウダーを使った給食っていうのはですね、生徒同士が市販の乾燥食用のコオロギを食べるゲームをしていたのを見て、そちらの評論がですね、その美味しさに驚き、環境を考えるきっかけということで給食に、導入したらしいですね。そうなのでね、まあ、ただそのコオロギに関しましては、まあ、個人的なんですけどね、その一般的に食べられてる食材ではないかなと思うので、そういったものをそのなんだったっけ、給食で出すのはね、そう、あのタイミングが悪かったのではないかなって思いますけどね。はい、まあアレルギーとかよくわからないっていうのは確かにあります。そうだから、その何でしたっけ、衛生面とかは大丈夫だと思うんですよ。栄養面とか衛生面とか食用のものに関しましてはきっちり管理されてるとは思います。ただその昆虫食自体がですね、まあ、いわゆる日本だとそんなに一般化されていないので、そう、その昆虫アレルギー、普段から食べるものだったらそれアレルギーの発見とかすでにできてると思うんですけど、あまり基本食べないものに関してその何でしたっけ、出されるとちょっとね、その嫌悪感だけじゃなくてアレルギー的な問題とか体調の問題とかいろいろと別問題が出てくる可能性っていうのが考えられるんですよね。そうですんでね、まあ、その辺もちょっと考えないといけないかなとは思ったりします。例えばの話なんですが、有名な話題なんですが、話なんですが、その生海苔ってあるじゃないですか。生の海苔ですね。そう、生の海苔ってあれ、まあ、日本以外にもまあごくわずかな国の人しか消化できないんですよ。で、まあ、例えばその海外の学校とかで生海苔が日本で美味しいと流行ってるから出しましたとかってなった場合、まあ、全員で仮に出したとしても、生海苔を消化できずにお腹を壊してしまうっていうような、そんな事態になってしまうわけなんですよ。こともありえると思うんですよ。ですんで別にまあコオロギを食べたい人は食べていいと思うんですが、そう、あまりね、世間で、まあ国によって変わると思うんですけどね、一般的に食べてないものを、給食として出すっていうのはちょっとどうなのかなって思いますけどね。はい、ね、秋月ジエさんがですね、そのコオロギをしているところが他にもあるようなんですが、それは、くっそうさんくさいんです。コオロギをするより他に今やんなきゃならないこと絶対あるはずとかですね、苦手な子は吐いちゃうらしいですね、ということで、まあ、コオロギね、食べたい人は食べてもいいでしょうし、作ってる方もね、苦労して作ってるとは思うのでね、そういった方は尊敬いたしますが、まあまあまあ、そう、そのアレルギーチェックとかできてないようなものとかをですね、学校の給食に出すっていうのはちょっとまずいのではないかなと思います。苦手な子も入っちゃうっていうのはあるでしょうし、そうですんでね、その食べ物食に関してはまあ言うてもですね、私も学生時代、給食でその柿飯が出たことがあるんですよ。柿飯がね、そう、柿飯が出た時はまあ当然給食なのでね、教室に匂いが充満するわけじゃないですか。私午後の授業ね、お外に出て、午後の授業お外に出てですね、その何でしたっけ、 お外に向かって窓の外に向かって、もう教室の中に匂いが充満しててですね、教室の中の匂いを嗅ぐだけでグロッキーになってましたので、窓の外に顔を出してですね、もう後半は授業を聞けなかったっていう状況がございました。まあ、苦手なものは本当に苦手なのでですね、皆さんも気をつけないといけない感じではございます。はい、はい、まあ、最近ではですね、そのコオロギの次はそのハエの幼虫を使うみたいな感じの話なんかも出てまして、いやいやいやいやいやって感じではございますけどね。 そう、どうやらその陸のエビっていうことで、政府とかもなんか動き出してるみたいな感じで、もうベンチャー企業が養殖に挑んでたりはするらしいんですが、ね、そう、ちなみに昆虫食自体が否定されるようになっちゃったけど、イナゴの佃煮は美味しいぞいっていうことで、あ、まあまあ、それは別に昆虫食自体がまずいわけではございませんけど、そう、まずいわけではないというか、美味しいと好んで食べてる方もいらっしゃるので、それを作ってる方は全然、作ってる方も食べてる方も全然いいと思うんですよ。そう、ただなんだろうね、そう、イナゴの佃煮は美味しいっていう話もよく聞きますしね、うん、ただまあ、言うたらその地域で一般的じゃないものを合理よしで出すっていうのはちょっと問題があるんではないかなっていう、そんな感じなのかな、ですです。はい、まあ、というわけでですね、そう、食に関しましてはいろいろとね、何でしたっけ、話題を出そうと思うと、まあ、こっちでもね、私自身が好き嫌いめちゃめちゃ多い人間なので、好き嫌いはめちゃめちゃ多い人間なので、好きなものを食べるのもいいです。好き嫌いがあるのは誰しもが好き嫌いがあると思っていただいていいと思うので、その食べたくない嫌いだと言ってるやつに物を勧める、食べさすっていうのはね、良くないと私は思います。はい、ですんでね、何でしたっけ、好きなものに関して、好きなものはもうたらふく食べてね、食べたくないものは食べないっていうのが一番いいんではないかなとは思いますけどね。はい、方向性というか、そこにこだわる理由が、まあ、虫にこだわる理由が謎ですけどね。はい、虫の蒸し焼きとかも美味しいらしいですね。私は苦手ですけど一度は食べてみたいということと、まあ、コオロギはなんでそれを押すんだっていう感がね、牛乳を押してくれっていうことではございます。そう、なんでなんだろうなっていうのはありますけどね。そう、金をもらってるからとか、そういうその裏を勘ぐってしまうこともありますからですね。だからコオロギ以外にももっとね、確かにそのタンパク源、貴重なタンパク源としてね、そのタンパク質が取れるのがなくなってきたら、昆虫食っていうのは非常に有効っていう話は聞きますけど、それ以外にも食べられるものがあるんだったらね、わざわざっていうところはありますけどね。ナイス白ご飯さんもね、嫌いなものを食べさせるのはトラウマになっちゃいますし、エイチャルさん、また今度梅干しを食べようね。嫌です、食べません。はい、というわけでですね、RNN ヘッドラインでございました。ホワイトデーは梅干し、いや、やめてください、マジでやめてください。はい、というわけでですね、ジングル流しておきましょう。レイブンズナイト、お題のコーナーです。よっ、これでいいか。のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。で、画面向かって右のアリスさんは、今現在体調不良で、後ろに下がっております。はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題は熟成ですね。熟成でございます。皆さん、熟成していることありませんか？はい、そう、冷蔵庫の奥底に眠ったままになってるものから、買ったけど全然触らないまま放置してあるもの、外に置きっぱなしでかなり風化してしまっているものなどなど、食べ物、道具、イラスト、配信用の企画、ゲームまで、かなり熟成されてしまっているもの、紹介してください。ということでですね、皆さん、熟成されてるものいろいろ あると思うんで、ぜひぜひ紹介していただければと思います。 そう、私もね、あの Steam のゲームライブラリの中にですね、買ったはいいもののまだプレイしていないゲームっていうのが山ほどございます。そうですんでね、そういった熟成しているものっていうのをね、教えていただければ。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、コメントですね、こちらの放送は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでのコメントをしておりますので、そのね、それらで投稿していただければと思います。またマシュマロでのね投稿もお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、Steam のゲームライブラリーとか、まあ、例としては冷蔵庫の卵置き場にですね、いつから置いてあるのかわからないうずらの卵っていうのは私の、一人暮らし時代の大パーツとしてですね、存在しておりました。そのうずらの卵なんですがね、振るとなぜかカラカラという音がしていたりとかですね。そう、そして、ある企画のために新しく買ったオーディオインターフェース、これね、新しいやつ私実は買ってるんですが、まだ開封したり開封すらしてないんですよね。まあ初期不良だったら悲しいということで、そう、ポイポイさんが、私はどうしても熟成肉好きになれんなーということではございますが、熟成肉のカテゴリーってどうなんでしょうね。あのビーフジャーキーとか私結構好きだったりするんですが、あれなんかも熟成肉なのかな。あとあのおやつカルパスとかね、あの辺なんかも熟成肉扱いになるのかっていうのが非常に気になるところではございますが、はい、ね、コメントでですね、AI で生成した見せられない画像がいっぱい。あ、でもこの AI 生成の画像、最近だとあのピクシブにね、あの AI 生成カテゴリーで載せてる方とかもいらっしゃるみたいなのでね、ぜひぜひ、そちらで公開していただくのもいいかもしれません。自分名義じゃなくてサブアカウントとかでですね、公開していただくっていうのもいいかもしれませんね。はい、というわけでですね、紹介していきたいと思います。はい、どれからいきましょうかね。まずはお帰りなさいませ。はい、順番に、紹介していきたいと思います。泉式部さんからいただいたやつからいってみましょうかね。はい、アリスさんがおはようございます、戻ってきました。はい、元気ですか。
ちょっとギリギリって感じです。
はい、では MC 泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんはっす。お、国権のマークさんもこんばんは、毎度でございます。今日のお題、熟成についてですね、紹介していきたいと思います。はい、泉が熟成されているもの、それはスイッチのセールでたくさん買った積みゲーです。うわー、積んでるか。普段の価格の半額とかで期間限定セールしていると思わず興奮してポチってしまいます。わかる。でもお安く買えて満足してそのまま全く起動せずに熟成させているソフトが数十本、いくらお得に買っても全く遊ばないので宝の持ち腐れ、いや安物買いの銭失い。毎日大公開戦オンラインをメインで長時間遊んでいたらスイッチのソフトは遊ぶ時間がないんですよね。確かにそうですよね。そう、別のオンラインゲームとかは頻繁にやると、私なんかもね結構エルデンリングをプレイしたり、あとその V ロリュースタジオとかでですね、その最近モデルの制作とかをやってたりすると、ゲームをプレイする時間がねないんですよね。はい、もう祝エルデ DLC、 そうエルデンリングの DLC は嬉しいです。まあね、いつ出るのか。
質問です。
はい、何でしょう。
ダウンロードコンテンツって何が嬉しいの。
お、ダウンロードコンテンツ、まあ、特にエルデンリングもそうなんですが、ダウンロードコンテンツって言ったら追加コンテンツなんですよ。
うん、
だからその格闘ゲームとかだったらその追加キャラが追加されたりとかっていうのがあるんですが、そのエルデンリングの場合はその追加のエリアとか追加のボスとか追加の武器とかですね、そういったものが結構追加されることが多いので、まあ、過去作の 例だとですね、追加のストーリーとかですね。そうなので、そういうもやってるところを解決できたりとか、新しい遊び方ができたりとかっていうので、ものすごい期待されてるって感じでございます。そうエルデーの DLC もね、熟成してるんだよなっていうことでですね、はい、泉さんは期間限定っていう言葉に弱くてねっていうことでですね、続き読んでいきたいと思います。あと、買っているスイッチのソフトに関しましては、買い切りのものがほとんどなので、いつでも遊べるという安心感があるので、プレイが後回しになります。わかるはい、月額課金のプレイ期間が有限の大公開時代オンラインは、急いで毎日しないと、遊んでいないと課金がもったいないという気持ちが、させられる意識があるので、もう17年も大公開時代オンラインに継続して課金をし続けているので、手元の電卓を叩いて計算してみると、運営会社の公営に普通車が買えるぐらいの額はお布施したと思います。本当にいいお客さんですね。すっかりオンラインゲームの課金沼にはまっています。怖い怖い、趣味のゲームにお金を使いすぎの自分が我ながら困ったものです。でもいいと思いますよ、正直。趣味にお金使うっていうのはね、はい、なのでね、そういうのはね、非常にね、ゲームに、自分の好きなことに、お金をつぎ込むっていうのは全然有意義なことだと思います。まあ、期間限定っていうのが弱くて分かります。私もね、その結構その期間限定で、何でしたっけ、ハロウィンセールとかサマーセールとか、なんかね、ゲームのセールをやったらついつい購入して、それが溜まっていく、積まれていくっていうのがね、よくあります。まあ、ですんでね、まあ、それらを紹介するとね、はい、元主人さんがかそってきたところで満を期して DLC 出すのかなっていうことで感じではございますが、でも決算に合わせてる可能性はありますね。そのエルデンリングですね、そのまあ今はバンダイナムコの子会社かなになってるフロムソフトウェアっていうのが開発されてるんですが、まあ、その親会社のバンダイナムコさんもフロムソフトウェアさんも3月が決済なんですよね、確か3月末かな。なのでそれに合わせて出す可能性もあるんですが、ただね、現在 DLC の情報に関しましてはまだ開発中っていう情報しか出てないです。なのではっきり言っていつになるのかまだ分かりません、はい、そういつになるか まだ分からないんでね、まあ、あくまで開発されているっていう情報が出ただけでもうみんな大歓喜ですね、はい、してる感じなので、そう開発中、あくまで開発中でございます。いつになるかはまだ分かりませんっていう感じでございます。はい、そしてですね、そう泉さんは酒タバコ掛け事はやらないので、趣味はゲームだけなので安心ということでございます。はい、そして本麒麟さん、完全受注生産とかの言葉にも弱いです。こんばんは、毎度でございます。ありますね、その完全受注生産のフィギュアとかプラモデルとか、あとそのいろいろあるんですけど、それを買って結局組み立てずに置いておくとかね。そういえば私もね、受注生産ではございませんけど、ネンドロイドとかってかなりの種類が出てますが、生産期間っていうのが限られてるじゃないですか。なのでね、意外と出て欲しいと思った時期に買わないとね、ものすごいプレミア価格がついたり買えなくなったりすることがあるんですが、そう私もね、未開封のネンドロイドが1個だけありますね、とかあとその未開封のフィギュアとかも1個だけありますね。熟成されております。ただもうよっぽどのことがない限り金額は釣り上がらない買ったりはしますけどね。はい、本麒麟さんは完全受注生産で購入して熟成されてるもの、一体何があるんでしょうかね。よかったらコメントしていただければと思います。はい、では続きまして F マナさんからいただきました、ありがとうございます。熟成といいますと、近年では熟成肉が有名になっていますが、実は日本は熟成品の、世界大国であることはあまり知られていないそうですね。あ、なるほど。海外では ベーコンやハム、チーズやヨーグルト、ビールや洋酒に分類されるものが該当しますが、これ以外にも日本の場合だと酢、干し物、納豆、塩に漬けた、魚や魚卵、漬物、醤油、魚、魚醤かな、魚醤、味噌、味噌、味噌って何やねん魚醤、味噌、日本酒、うどん、そうめん、鷹の豆腐、高野豆腐といったものが存在し、これだけ熟成されているものを食べている国は、他にはなかなか見られないのではないかと思います。そういった意味では、世界的な熟成したものがこれだけ集まり摂取している日本人が長寿でかつ新型肺炎に世界と比べて強いっていうのもうなずけるのではないかなと思いますけどね。なるほどね。例えば上にもですね、あったんですが、梅ですね、なんか梅がですね、白ご飯さん曰く、熟成で一つ、まあ、HR さんの苦手な梅干しですが、売り上げが落ちてきてどうすればいいのか企業さんが問うたところ、くっそ熟成したくっそ辛いやつを売ってくれという意見が多かってびっくりしたそうです。時代は減塩じゃなかったということですね。梅が辛いっていうのは私ちょっとあんまり想像つかないんですが、あれって辛いものなんですかね。
梅？
梅、そう、梅が辛い、
塩辛いのこと
のかな。うん、なんかくっそ辛い梅を売ってくれっていうね、意見があったらしいです。はい、
塩だけで、
はい、
本当にご家庭で塩だけでつける梅は本当にしょっぱいだけで、あれがまた美味しい。あ、
ご飯に合うとかっていうのがあるんですか。
そうですね、ご飯に合うんですな。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。まあ、そういう梅、やっぱりその減塩、いや、まあ確かに今その健康にあれして減塩減塩ってよく言われてますから、まあね、その減塩梅干しとかっていうのが出てきたりしてるのかな。
減塩梅干しは、ね、はい、売ってるけど、
売ってますね。だからその結局減塩梅干しとかを出してはいるんですけど、梅干しのね、売れ行きっていうのはだだ下がりしてるらしいので、逆にね。白ご飯さん曰く、梅干しはですね、塩漬けだけだとくっそ塩辛いのです。最近は、蜂蜜や減塩でまろやかのが多かったんだけどっていうことで、まあそういう路線に行くと逆に売れなくなったってことなので、まあ梅干しに関しましてはもうカラッカラのやつの方がやっぱ人気があるのかもしれませんね。はい、地天使チェルビムさん、ケルビムさんが、ニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。ニコニコ広告ありがとうございます。その前にもポイポイさんにもニコニコ広告いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではそのポイポイさんからいただいてるやつですね、行ってみたいと思います。ポイポイさんからいただきました。こんにちは。どうもこんにちは。私はこれ読めねえこれ読めねえ、読み方がわかんねえ。あ、
掲示板
です。ハニヤスシンケーキですね。ハニヤスシンケーキ、これ東方のキャラクターですね。略してハニヤサシーケーキです。ほう。はい、前は、おにゃんこぽん様が見ていたので、今回は偶像神様です。そんな私が熟成っていうか、ハニヤシキンケーキさんはこれ東方奇形獣っていうのに出てくるキャラらしいんですが、私ね奇形獣はプレイしてないのでわからないです。はい、そこまではこれ何作目なのかな。はい、というわけでですね、そう、そして私が、熟成していたもの、それはTRPG、テーブルトーク RPG のキャラ誌です。私は友達と TRPG をしようと、忍び神やクトゥルフ、スタイニードールの、ルーニー用のキャラを作ってはいるのですが、 なかなかシナリオを回すことができず溜まってしまっています。そしてルーニー用なので誰も使いたいと思ってません。どうしようもないキャラシです。視聴者参加型の TRPG の企画を来るのを祈っておきますね。うわー、それはめちゃめちゃレベル高いね難しいと思います。視聴者参加型の TRPG はめちゃめちゃ難しいと思いますよ。やってるとこいないんじゃないですかね。はい、6面のボスだそうですね。ありがとうございます。
危
険獣は第17、おお、17作品目なのね。すげえな。はあはあはあはあはあはあはあはあはあ。いやー、東宝プロジェクトもね、続いていますよね。あれ、ほんと、何でしたっけ？あ、東宝プロジェクトの第17弾っていうことですね。令和になって初登場のシリーズらしいです。ほうほうほうほうほう。いつもよりダークで獣成分が多くてちょっぴり攻撃的な作品らしいですね。へー。いやー、東宝シリーズもね、私、途中から全然やってないんでね。いや、シューティングの腕も落ちに落ちまくってるとは思います。なのでね、ちょっとだけその東宝シリーズっていうのもね、やってみようかな。久しぶりにやってみるのもいいかもしれませんね。まあ、その場合ちょっとシューティングの腕を、磨き直さないといけないです。珍しい時期ヨウムですね。ヨウムが時期として出るのは珍しいですね。確かエイヤ賞のエイヤ賞であってたかな、東方そう、エイヤ賞であってたね。エイヤ賞でその冥界の住人チームでヨウムが使えたっていうのはありますけどね。ほうほうほうほうほう、なるほど。まあまあまあ、珍しいキャラがね、時期として使えるっていうのは、まあ確かにファンサービスとしては嬉しいっていう部分はあるかもしれませんけどね。いやいや、その東方のそのね、あの平成の新しいキャラで、その昔の敵 の昔の作品のボスキャラと、まあラスボスじゃないんですけど、ラスボス一歩手前のボスキャラが時期として使えるっていう、自分の期待として使えるっていうのがあって、ファンサービスとしては、まあ、人気のあるキャラではございますけど、まあ嬉しいことなのではないかなって思います。
なるほど。
はい、ところでアリスさん、なんか熟成してるものってあったりしないんですか？
え、アリスは自分の部屋かな。
自分の部屋がだいぶ熟成されてるんですね。
ちょっとね、
はい、
もう自転車も埋もれてることもちょっと忘れかけてた。
自転車が部屋の中に埋もれてる？
うん、ドッペルギャンガーくんが。
自転車が部屋の中に埋もれてる。
ドッペルギャンガーだよ。
何それ。
え、ドッペルギャンガーって検索して。
はい、ドッペルギャンガー、
折り
たたみ、マウンテンバイク風の折りたたみ自転車なのかな。
そうだね。
これが埋もれてるんですか、部屋の中。自分の部屋の中に。
うん、
アリスさんの部屋でかないそれ。意外と
屋上まで。
いや、ちょっと俺は考えるのを、やめか考えるのをやめました。はい、今ので考えるのをやめました。
うん、素晴らしい判断だ。
はい、地面から何センチぐらいアリスさんは浮いて生活をしてるのかなっていうのが気になります。はい、
ん、
え、地面じゃないよ、その床から何センチぐらいアリスさんは空中に浮いて生活してるのかが気になります。
普通にベッドの上だぞ。
あ、そうなのね。あ、そっかそっか。
生活してるわけではないが、今はベッドの上だ。
なるほど。だ、そのギャンガーさんはベッドがない位置の何かいろいろある中の下に埋もれてるわけですね。横たわってるわけですね、多分。
そうだね、この右斜め後ろの下の部分に多分いる、
はい、おっとっとっとっと、なるほど。
やばいですね、
それはやばいですね。いや、俺もね、うん、その何でしたっけ、職業から 荷物がいっぱいのお部屋とかにお邪魔することはあったんですが、さすがに物の下から自転車が出てくる部屋は経験なかったです。ないですね。
そうか、いや初めての経験か。
いやでもね、すごい経験としましては、うん、床から天井までに同人誌が積み上げられてる部屋っていうのはありました。同人誌とかフィギュアとかっていう、そのいわゆるね、オタグッズっていうのがその所狭しと壁一面にね、床から天井ぐらいまでそのずらっと積み上げられてて、人一人が通れるぐらいの通路分しかなかったっていうような部屋にはお邪魔したことあります。いやすごかったですね、すごかった。あれは
なかなかやるな。
なかなか、いや昔のね、私の一人暮らしの時代の部屋もね、だいぶえぐいことになってましたけど。
えぐいのか。
そんな大したことはなかったですけどね。私の一人暮らし時代のお部屋っていうのはですね。まあ、このラジオでも何回か紹介はしたことございますが、でもそういう意味ではその熟成してるっていう意味だったらね、そっか、熟成してるってほどもう使えないでしょうけどね。その熟成してるって意味だったら昔作ったさ、そう今ではもうないですけど、ほらビデオテープってあったじゃないですか。ビデオテープのケースかな、箱、ビデオテープを入れるそのこう収納する用の箱で作った箱を、ケースにして作ったパソコンとかね、そういったのをこう熟成というか置いてあったりしますし、いや昔はね、その今みたいにこんな動画配信とかできない時代がございましたから、昔のね、そのゲームをそのダウンスキャンコンバーターっていうのを利用してビデオデッキにつないで、ビデオデッキで自分のプレイ映像を録画してたっていうね、そんな時代もありました。うわ、熟成してますね、ほんとね、熟成されたレシート、あるね、レシートありますね。あ、でもそういう意味だったら私その入院中のさ領収書っていうの全部取ってます。入院してた時、入院してるというかその肩の治療で通院してた時の領収書的なものを全部取ってたりしてます。熟成されてますよ。
でもね、なんか分かるな、はい、僕も
治療費 ね
免許の時のレシートとか、いろいろ熟成させたな。
あとはそうですね、その役者時代に使ってた台本とかね、熟成してますよ。
あー、いいね。
役者時代に使ってた台本、あとまあ楽譜とかね、そのあたりもだいぶ熟成してたり してますね。
熟成パワー、そうだな、
アリスさんもなんか熟成してるものあったら。
まあ、いっぱいありすぎてなんとも言えないんだ
な。おー、なるほど、
そうなんだよね。もちろん積みゲーもそうなんだけど、
はいはいはい、
すでに積みゲーの状態だけどもうできないんじゃねっていうゲームとかさ。
あ、そんなのもあるんですか。あー、そっか、その OS の対応状況とか
ちょっとい
やでも意外とねできたりするもんですよ、昔のゲームも。
お
ー、そうだから私もね現在その何でしたっけ、今Steam のライブラリーを見てるんですが、買ったはいいもののプレイしてないゲームめっちゃありますね。そうだな、 AI アートインポスター、カートレーサー、あ、カートレーサープレイしてないな。え、カートレーサー、これあれですよ、何でしたっけ、スーパーとかにある買い物カゴあるじゃないですか、
うん、
あのカートに飛び乗って 走るゲームです。あのマリオカートとかのカートじゃないですよ。あの何でしたっけ、あれ買い物カゴを乗せて手押しする。
それだったらさ、
はい、
あれだよ、僕のここ今、はい、あの働いてるところ、
はい、
あのケンデッポさんなんだけど、
はいはいはい、
あの建築のね、
うん、
それこそさ、
あの台車ですよね。台車に乗って
台車とかさ、
はい、
あと重たいものを運ぶためのなんか鉄筋でできたこう台車みたいのがあるんですよ。
はいはいはい。
ガラガラガラガラガラって言ってさーとか乗っかってくる人いるの。
いやでもあの台車ってさ、あれなんですよね。なんでしたっけ、後輪が固定で前輪が自由の場合って、いわゆるその、なんでしたっけ、キックボードみたいな乗り方をすると、うん、反対向いちゃうんですよ、慣性で。
ああ、なるほどね。
そう、前に、持ち手を前に、前というか、ね、前にして、そのキックボードのようで乗ると、乗った瞬間に反転して、前に進むようになります、これ。
あのね。
はいはいはい。
ちょっと最近さ、
はい、
フォークリフトちゃんが可愛いんだ
よ。あ、フォークリフト免許取ったらいいんじゃないですか。
取ろうかなと思って聞いたら、
はい、
普通免しか持ってなかったら5日間ぐらい
講習しないといけないみたいですね、あれ
だけど、
はい、
そのフォークリフトって、
はい、
こう両手みたいな前にペタってなってるやつが、はいはいはい、こうアスファルトの上にピタッてこうくっついてるのがめちゃめちゃ可愛いんです
よ。はあ、はあははあ、
もうこの可愛さは何と表現したらいいかわからないんだけど、で、ね、腕と、
はい、
腕でこう、何、パレットの下にウィーってこう、ね、入って、
はいはいはい。
で、ガッションガッションってこう、ウィーって持ち上げるわけですよ。
そうですね。
で、めっちゃ高くまで持ち上げるけど、あんな力持ちさんじゃない？で、重たいものをあんなに高く持ち上げるってことは、
はい、
本体はものすごく重いってことじゃない？
はいはいはいはいはい。そうですね。特にケツの部分はめちゃめちゃ重たいですね。
そうそうそう。それで、それをフォークリフト乗ってる、社員の方に話をしたのね。
はいはいはい、はい。
熱く語ったんだよ。そしたら、
うん、
いや、でもあれね、例えば、重たいコンクリとか、
はい、
セメントの山とか、はい、ワンパレットを乗っけた後に、一番高いところまで持ち上げたら、
はい、
正直前に倒れそうになって怖いこともあるよ。だから、まさか、何、自転車とかで言うと、ジャックナイフ状態ですかって、そうって言われて、怖ってなって。
ですよね、なんか高さのね、はい、のがあるみたいですね。
でもフォークリフトの免許欲しい、乗っかりたい。
まあそう、ですね。まあでもその何でしたっけ、そうフォークリフトはね、確かね、私有地とかでも運転しちゃダメなんですよ、確か。
さすがに私有地に運転するフォークリフトを買えないな。
まあまあそうですけどね。で、何でしたっけ、ほら、あれあるじゃないですか、パワーショベルってあるじゃないですか。
うん。
工事現場にあるね。
うん。
あれに関しては、その私有地である庭などの、その制限された地域では、免許はいらないらしいですよ。
要するにオフロード車みたいな感じか。
そうそうそうそうそうそう。で、まあ、
いやでも本当に可愛いんだよ、はい、フォークリフトちゃんが。
フォークリフトね。フォークリフトは確かなんか免許 も
毎朝挨拶していくよ。
フォークリフトもね、免許はそんなにね高くなかったと思いますけどね。
多分いつか取ると思います。
そう、あれ持ってたら結構何でしたっけ、なんかいろいろと潰し聞くらしいですよ。潰し聞くっていう表現はおかしいですけど、
いざとなった時のお仕事にも使えるかもしれない。
そうそう、そういうこと、そういうこと。結構そのフォークリフト使いますとかって言って、ただあれね、ガチで扱える人と上手い人と下手な人とでね、あれが違いますからね。運転技術、職人芸ですからね、上手い人は本当に。
そうなの、もうすっごいよ、なんか見てる方が緊張しちゃうよ。
そう、ただ あれね、そのやっぱフォークリフトで荷物を上げたり下げたりするのね、あの結構、うん、なんだったっけ、高価なものをね使うことが、あの運ぶことがあったりするらしくて、
高価なもの、
そう、あの
金とか
温めてるっていうほどではございませんが、熟成してるっていうかね、あの刺すときに間違えてブスッて刺してしまってですね、商品をね、あの台無しにしてしまって、それを内緒にしてるとかっていうね、そういう墓場を持っていくみたいなような話も聞いたことありますし、
ね、昨日は、
はい、
セメント乗っけてた木のパレットがバキャっていっちゃって、
うん、わお、
セメントが少し傷ついちゃったので、はいはいはい、それが安く安売りされてます。
ちなみにフォーク免許の、取得に関しましては、まあ、大体5日間の10個かつ、うん、金額的には4万円ぐらいらしいです。
おやるぞ、
受講料とかテキスト代とか、まあ補助試験仕様とかを含めたら大体4万円ぐらいで取得することが可能だそうです。
フォークリフターに俺は
なる。フォークリフター、まあ、これね、フォークリフトのその、免許が発行されたら、なんか主要なフォークリフトは大体すべて運転できるようになるそうです。
いいね。
そう、何でしたっけ、いわゆる普通のフォークリフトって言われてるやつと、あのちっちゃい箱型のフォークリフト、ちっちゃいやつとか、
うわちっちゃいのかわいいな、
サイドフォークリフトとか、なんかそうフォークリフト系全部ね、運転できるように、主要5種のが運転できるようになりますんで、
それでだな、
はい、
僕のフォークリフト好きの話にみんながついてきてないようなんだ。
うん？
そろそろやめようかなって思ってる。
いやでもね、重機の話は私好きですよ。
うん、僕も好きなんだけど。
私ね、
みんなが困ってる、うん。
パワーショベルを運転したことあります。
いいな、いいな。羨ましいな。
そう、まあ私有地ですけどね、私有地内ですけどね。はい、フォークリフトの試験実況、いや
ただいまアリスはフォークリフトの試験場に来ています。
はい、人工フォークリフト、自分も持ち上げるだけ。ちなみにナイス白ご飯さんはフォークリフトも重機も大好きということで話に夢中だそうです。
あー嬉しいですね、このフォークリフトが可愛いというのが分かるってことですね。
そう、あのね、
もうね、あの前足がたまりません。
いや、フォークリフトもそうなんですけど、私その子供の頃ね、まあ、親戚のおじいちゃんちがいわゆるその建築関連の、
うん、
その
ぜひケンレポに登録してください、
お仕事だったんですが、うん、でそこでね、その、まあ、その建築関連 の、 その資材置き場とかっていうのがもう、うん、ゴミ置き場とかが子供の遊び場なわけですよ。
あー楽しいのいっぱいあるね。
そうで、ゴミ捨て場とか、ゴミ捨て場とかでね、そのいろんなものがこう置いてあったりするんですけど、だそのゴミ捨て場が言ったら、その、うん、言ったら子供にとっちゃその武器の宝庫なわけですよ。武器の
宝庫だね。
でしょ、
やばいね。
でそのね、ゴミ捨て場のね、なんかいろいろ積まれてる下の方に、うん、なんかその当時ちょっと私も何か覚えてないんですけど、ものすごいときめくものが見つかったんですよ。見つけたんですよ、ときめくものがね。でその親戚のおじいちゃんにちょっと子供の力でその上にいっぱいものが積んであゴミが積んであったからのけられなかったんで、何でしたっけ、あれ確か小学校ぐらいかな、うん、その時にちょっとじいちゃん、あれ欲しい、あれ取りたいから上ののけてって言ったら、うん、ほらそこにユンボあるやん、ユンボあるからってさ、ユンボってそのショベルカーのことね、
うん、
ユンボあるから、もうキーついてるからお前勝手に使ってのけろって言われて小学校の時ですよ。
いいなー、取りたいな
ー。でそれでそのユンボ、まあパワーショベルを運転して、ただねやっぱりその、うん、何でしたっけ、この引っかくような動作とかっていうのは全然わからなかったですから、う
ん、結構ねあれ操作複雑だよね。
そうだから単純にその頭の部分の高さだけを合わせて横にスライドさせてベキってのけてみたいな感じのね
わかるよ。なんかあれでしょ、あの一個の動きしかしないから。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、肘をこう高く上げて肘を下ろして曲げて、うん、で手の手首から下だけをカカカカって動かすよ。
そう、それでその操作をしたっていう記憶はあります。あの時どう、ほんとね、動かし方も全く何の知識もなく、よくやれたなって個人的には思います、はい、
僕も子供の頃、うん、父の運転の車の横で、
はいはいはい、
父が両手離すから僕助手席で運転してたよ、
はい、おお。
やっちゃいけないよみんな、
ね、ポイポイさんがね、ロードローダーだってことで、重機はコンバインが一番好き。あ、コンバインか。コンバインね、あのお米をね、収穫するときには私乗ってます、使ってますよ。
お
ー、コンバインはですね、もう小学校の頃から乗ってましたね。自分の田んぼでお米を収穫するときに ね、牧場あるあるではあるが、建築あるあるでもある。まあ確かに、光合成技能さん、アリチェルナイト、それはそれは、あ、アリチェルナイト、アリスさんと俺とレイブンズナイトが混じった挨拶ですね。アリチェルナイト、毎度でございます。パッパッペアで、はい、バージトンプーさんがガンダムの主人公の素質あるのでは。いや多分ね、
あれか、うん、あれか、ショベルカーにユンボに乗って、はい、こいつ動くぞとか言うんだ
いやいやいやいやいやいやいや、もうさすがにね、さすがにもうその素質はないと思います。その素質はないんではないかなと思います。そういえば、その何でしたっけ、その高校生キノコさんが来たことで思い出したんですけど、
なんだろう、
何でしたっけ、そう、
高校生したの？
高校生はしてないです。そのそう、以前さ、ヘッドラインで紹介する予定だったんですが、うん、V ロイドスタジオを利用して、そのライゼさんのね、似顔絵を描いてたってやつやってたじゃないですか、
うん、
あれがね完成しました。はい、
お、見たい。
はい、あの熟成しているわけじゃないですけど、このタイミングでですね、そうライゼさんの、完成図を、
でもライゼさんいないのに見せるってちょっと寂しい、
ね、ちょっと寂しいです。まあすでにライゼさんにはお渡しして、公開してたりするん、公開、自分のねツイッターで公開してたりするらしいんで、うん、はい、というわけでですね、ライズさん完成したやつ、よいしょ、よっ、ほ、あら、なんかちょっと待ってね、これはダメでした、ちょっと待ってくださいね、はい、アリスガンダムと搭乗者 HR、 アリスガンダムなんかあったような気がするね、アリスガンダムってなんかそんなんがあったような、はい、というわけでですね、ライゼさんの、完成図です、右側がライゼさんのイラストで、左が私が作った、V ロイドのモデルです。だいぶそっくりに出来上がったのではないかなと思います、はい、
いやー完成度高っ。
だいぶそっくりに出来上がったのではないかな。
いや、だいぶっていうか、いや、だいぶすぎるよ。
後ろはめ、似顔絵なんで後ろ手抜きですけどね、背中の部分とか。
いや、すごいよ、すごいよ。
はい、まあそんなこんなでですね、
どっちが作ったやつだっけ。
右、左側が作ったやつです、私が。ガオ姿とかね、この口の中のそのギザワ具合とかも、再現させていただきました。はい、というわけでですね、
すごい、
まあ、似顔絵企画っていうのはね、今後ちょっとやろうかなって考えておりますんで、もしよかったらですね、ライズさんにはいろいろとマジでお世話になってますから、この左下にいるね、この私とアリスさん人形とかね、
うん、
はい、リキさんが完成度高すぎる、ありがとうございます。
まあ、
元々のデザインがあるのでね、もともとデザインがあるものをそれに近づけるっていうのは、まあ比較的にやりやすいでしょうし、光合成キノコさんとかもね、いろんな V さんの似顔絵というか、まあ完全に上から下まで衣装も含めた再現とかもしてたりしてるんでね、
キノコさんの衣装可愛いからな、
そう、似顔絵かっこ 3D 似顔絵でございます。そう、アリスさんのこのモデルももともとアリスさんの元のキャラの 3D 似顔絵ですからね、これ。
まあ そう言われたらそう。
そう言われたらそうですよね。はい、納豆さん、こんばんは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
まあ、そんな意味では、V ノイドで熟成してるモデルっていうのがあるんですよ。熟成してる。
何を熟成してるのかな。
いや、その中の人をその募集するとかしないとかで、そう、あの、うん、犬ミミッコちゃんをね、あの熟成してるんですよ。はい、犬ミミッコちゃんっていうのが、いらっしゃるんですが、この子ね、何でしたっけ、そう、持て余してるっていうか、なんていうかこの子です。はい、僕も V ロイドで熟成しているやつあるな。おお、リキさんもなんかあるらしいですね。
僕も早く熟成できるようになりたいな。
そう、この犬ミミッコちゃん、これね、確か何でしたっけ、うちの娘であるコムちゃんって方がですね、その犬ミミッコイラストっていうのを、何でしたっけ、なんだ、エイプリルフールがなんかの時に、あの 猫っ子だったんですけど、犬になりましたって言って、その、右のイラストを出したんで、それをちょっと、私がネタで 3D 化してみるっていう企画をやった結果、このようになりました。はい、犬ミミッコちゃんでございます。ね、犬ミミッコかわいいということで、まあ、この方ですね、まあ、何でしたっけ、制作というか元の原案書いていただいたコムちゃんとの、まあ、いろいろとやり取りがあって、まあ、中の人募集するのも面白いんではないかみたいなことの話になってたんですが、まあ、熟成したまんまでございます。熟成したまんまでございます。名前とかも決まってないですし、そう、こんな感じでですね、その熟成しているもの、 V ロイド熟成、うっ、あ、光合成キノコさんが光合成キノコさんが、う
っ、
何か刺さってるらしいですね。その熟成していることいっぱいあります。まあ、お蔵入りになったモデルとかもね、結構ありますし、まあでも今の技術で見るとちょっと拙い部分がありますから、お蔵入りしたまんまでよかったのではないかなみたいな感じのね、そういったのもあるでしょうし、そういう熟成してるものっていうのはね、やっぱいろいろとあると思いますよ。はい、皆さんも熟成してるもの、教えてください。このタイミングでね、吐き出しといたらいいかもしれません。
そうだよ、今のうちだよ。
さあ、マシュマロの方を見ていきたいと思います。はい、今日はマシュマロは特に来てないっぽいですね。
はい、うい
さあ、熟成しているもの、まあ熟成しているっていう意味では、見てないアニメとかそういったものもある意味熟成になるのかな。見てないアニメ作品とかも買ったんはいいものの、まあでも賞味期限が切れるようなものっていうのはなかなかね、熟成してないと思いますが。いや、
今日さ、
はい、
僕どうしても鶏のレバー食べたくって、
うんうん
うん、レバーって下手にいきなりこう強火でやっちゃうと、なんかね、バサバサボソボソしてまずくなるんで、なので低温でじっくりやんなきゃダメなのね。
はい、
最初にお湯沸かして、
はい、
まあ、ちょっとだけ血抜きしたりとドボーンして、
はいはいはい、
それであとは火をちょっと止めといて、
はい、
もう一回弱、一番最弱の火にして、
はいはいはい、
一回止めて弱にしてって言って、
はい、
やったらすっごいしっとり柔らかくなって、
ほうほうほうほうほう、
それとまあピーマンと玉ねぎとキノコと一緒に炒めて、
はい、
でエバラ焼肉のタレで食べようかと思ったら見つかんなくて、
ほうほうほうほう、
しょうがなくてプルコギの素でやったらすごく甘くなっちゃったんだ
けど、まあ、美味しかったね。
だけど、
うん、
ほら、心臓がついてくるんですよ、カツが、
うん。
で、僕、心臓が今まで食べれなかったんですけど、
はいはいはいはい、はい。
何気に今日食べたら、柔らかくなってて、
はい、
あ、これはいけるなと思って、
はい、
なんだろうね、砂肝よりもちょっと柔らかいみたいな感じの。
はいはいはいはいはい。
なかなか素晴らしい。それで、レバーを食べたのね。
はい、はい、はいはい。
で、そこで見つけてしまったんです、熟成されてたのが。
はいはいはい。
長芋ね。
はい。
ビニール袋に入ってたんですよ。
長芋。
そしたらビニール袋の中がチャプチャプ言うのびっくりしちゃった。
おー、ちょっと待って、それ、なんか汁出てない？ 大丈夫。
なんか汁出すぎだよ。なんでこんな汁出てんのって。
やばいよね、それ。
出てて。
うん。それやばいよね、普通に。
ごめんなさいしちゃったけど。
はい、はい、はい、はい、はい。
あんなになると思わなかったんですよ。
いやー。まあ、でもさ、その汁の熟成で思い出しましたが。
何何
その、田舎って、収穫した玉ねぎとかをその、天井にぶら下げてたり倉庫の天井にぶら下げてたりすることがあるんですよ、
うんうんうんうん、
よくありますよね。
そうだね、
うん、そうでまあそのそういう倉庫ってやっぱり子供時代遊び場になってたんですけど、その子供時代ね、その倉庫で遊んでたら天井からピチョンってこう水が落ちてきたんですよね。
いやだよ、
もうすでに予想できると思いますけど、でピチョンって、水が落ちてきて、なんだろうって上向いたらですね、
待って待って、
はいはいはいはい、はい、
僕今東北で考えたちゃったから、なんかいぶりがっこって言おうと思ったけど、
いやいやいやいやいや、はい、そう、上を向いてみたら、いっぱいこのね、玉ねぎが積まれてたんで、ぶら下がってたんですが、でその中のね一つだけかな、
うん、
1個かが腐っててですね、
怖い怖い怖い怖い、
でその落ちてきたその玉ねぎの汁をちょっと何が落ちてない手で掴んで、なんかわからんかって匂いを嗅いでみたら、めっちゃ腐った匂いがして、うぎゃーなってですね、
うわー、やっちまったのか。
でまあ何でしたっけ、うん、おばあちゃんに報告ですよ。まああれね、その1個というか、まあ、1束はダメになってました。あれ腐ってるやつがあったりすると、まあ、そっから腐ってしまって、だから外側の茶色い皮あるじゃないですか、
うん、
あれがあるやつは基本的にぶら下げとかないといけないらしいんですが、その茶色い皮がに傷がついて破れて、うん、そっから腐り出してたら一気にそれが広がってっていう感じで、だから同時期に収穫していただいても、そういうことになってて、まあね、ポイポイさん曰く3チェック入っちゃう、そう、やばい、3チェック入りました。確かに、
何3チェックって、
3産地です、産地をチェックしないと、もうピチョンピチョン、あぎゃーみたいな。はい、高校生キノコさんがね、熟成かはわからないけどついついスチームのセールで買ったゲームが積まれてる熟成でございます、私も大量に熟成しております。はい、ナイス白ご飯さんがですね、熟成ね、自分はゲームの技術が熟成されてきてます、熟成されてきてます、よし、この技術で勝ってやるって思ってたら、ある人にボコボコにされたのです。許さんぞ立川エイチャルさん、冷えって
だと思った
ね、矢は盾に弱い。はい、バジトンプンさんがですね、カカオを発酵させないとチョコレートにできないって最近まで知りませんでした、わね、あとその危険物扱いされる缶詰シュールストレミング、そういえばシュールストレミングが、うん、超長年熟成されてて、爆弾処理班が出はるみたいな感じのね、そう、シュールストレミングはなんかもう、なんか何十年前のやつが屋根裏から出てきて、危険物処理班が駆けつけて開封の儀が行われたみたいなことがね、
うん、
あったりするらしいです。あれなんかはね、はい、
ハイパー、全然違うけど、
はいはい、どうぞ。
熟成とは全く違うんだけど、
はい、
ニュースを思い出したの。
お、なんでしょう。
熊本だったかな、
はい、
一旦木綿が空飛んでたの。
何それ。
ちょっとね、一旦木綿で、
はい、
動画検索するとなんか結構昔にもあったらしいんだけど、
はい、
一旦木綿で検索すると空に怖いんだよ、なんか。
おお、まあ一旦木綿って言ったら何でしたっけ、ゲゲゲの鬼太郎とかのね、で有名な鬼太郎の乗り物になってる一旦木綿妖怪ではございますが、
動画見てよ。
2日前、正体不明の飛行物体が熊本に、 12年前にも似た物体が目撃されるっていうことでですね。ほうほうほうほうほう。
いやもう本当になんだこれって。
空に浮かぶ白い細長い物体、上の方は太くひらひらと動いてるっていうことで、まあ、12年前に撮影された謎の物体があるらしいんですが、そう先っぽに何かついてて竜みたいっていうことではございますが、これ何だったんでしょうね。過去12年前も同じね、ものがようなものが目撃されてるんですが、今回目撃されたものについても警察や消防などに連絡はなく正体は不明だそうです。
そうそう。でその新しい方のニュースの動画は、はい、途中で飛行機がひょーって飛んでるんですよ横に。だけどそれと比較してもどれくらい
大きいんでかいっていうことですか。
びっくりびっくり。
そうあっちのねあの気球みたいなのではなくて、そうでかいでかい。はあ。謎の正体不明の飛行物体、これ何なんでしょうね。
なんかでも何よ、もういったもめの動画いっぱい見ちゃったよ。
なんかフィルムっぽくもありますよね。はいはい、なんかフィルムっぽくもありますよね。なんかペラペラも。
なんかあのさ、うん、なんだろう、あの鯉のぼりの吹き流しか何か飛んだのかなとか、タコのヒレみたいなついてるやつ飛んでんのかなとか、いろいろ考えたけどどうやったって説明できないの。なんか
ね、動画見てみたら想像以上にでかかったって、まあ、遠近法っていうのもあるのかもしれないですけど、はあ、何なんでしょうねこれ。いやあの超望遠
熟成されたなんかだと思うんだけど、
超望遠ズームとかで撮影したらまた正体は上がるかもしれませんけど、
うんうん、
このその後どうなったのかがちょっと気になるところではございますけど、
ね、なんかさ、
はい、
ラジコンのさ、
はい、
こう何大会じゃないけどなんかラジコンのイベントか何かでこうラジオコンをビエーってこう撮ってた動画の人たちがさ、
はいはいはい、
なんかあれ何何何とか言って空にポンってカメラを落としてどこどこって言って、ほらあれ何あれ何って、うわ本当だあれ何一旦もめんとか言ってて、みんな一旦もめんってつくんだなって思う。
ね、いやでもこういうねその世の中の不思議っていうのはまだまだある感じではございますが、そう科学技術じゃあ、望遠、まあでも望遠とかのものに関しては望遠レンズとかっていうのはね、やっぱなかなかそこまで進化はしてないっていうのはあるかもしれませんからね。まあでも超望遠カメラとかで撮影したらまたね正体が分かるのではないかなとは思いますけど、一体何なんでしょうね本当に。
空にいる生き物だったらすごくちょっとワクワクしない？
あー確かにそうですね。
でしょでしょ、だってすごい動きがさ、
はい、
動きがあるんだよ。
確かにそうですね。竜ドラゴンの元になった話とか
もうね、ちょっとワクワク度がパーンって、はいはいはい、振り切っちゃったもんだからね、はい、もうなんかすごいもっともっと見たいよ一旦もめんって感じなの。
イス人の仕業ではないかなね、ねえ、いやでもこれでかいですね。なんなんでしょうね本当に。
ごめんね、なんか全然お題違
う。いやこれはね、うん、技術や知識が成熟されてもこういった不思議があるのはいいね。まあそうですよね。そういろいろと ね、その解明されることっていうのはどんどん増えていってはいますが、まあ未だにね、宇宙はすごかったりしますしね。宇宙には謎だらけだったりしますし、はい、というわけで、掲示板の方も戻っていきたいと思います。熟成しているものゲームとかいろいろあると思うんですが、そう熟成しているゲームね、いやー実際にプレイしてないものいっぱいあるな。
いっぱいあるな
ね。
僕も友達からもらったエロゲとかさ、
はい、はいはい、
あとなんだっけエロゲ師匠に教わって、
はい、
買ったエロゲとかさ、
はあはあはあ、
全然手つけてないまま、うん、埋もれてる。
スカイキャットとか、うわープレイしないな。スカイキャット、
スカイキャット、サラネコ、
ス 赤いキャット、猫ちゃんが猫ちゃん、飛行機に乗った猫ちゃんで攻略していく横スクロールシューティングです。
ほうほう。
そういえばスーパーボンバーマン R が、サービス終了したらしいですね。とか
ボンバーマン、
うん、あとはそうですね、そのガンファイアリボーンとかね、フロムザデプス、エリートデンジャラス、デルビジョン、いやーうわうわうわ、やりたい時に買ったゲーム、放置しっぱなしですねこれは。あーあーあーあああ、ね、意外とね、そう、まあでもそのスチームの場合はさ、いつでもダウンロードできてプレイできるから、まあまだいいじゃないですかね。ディスクでインストールしないといけないやつとかになりますと、私の PC もすでに光学ドライブついてないですからね。ガタノソアってどんなゲームだろう。
ガタノソア、
あーゲームじゃなくてこれはあれですね、神聖生物ですね、クトゥルフ神話による神聖生物でございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、その熟成した企画、いや熟成したゲームっていうのでね、アリスさんと一緒にやりたいなって思ってるやつとかもあるじゃないですか結局、
うん、
なのでね、そういったものも企画していきたいなと思うんですけど、
あ、僕そういえば今日熟成したもの買ってきたよ。
お、何買ってきましたか。
まあ、フルフォンだよね。
フルフォン、ほうほうほう、
うん、フルフォン熟成されてて安かったからいっぱい買ってきた、うん、それで、
うん、
本じゃないけど、
はい、
テンスラの、
はい、
ちょうど何、水まんじゅうのようなツヤツヤで透明なリムルのスライムを買ってきた。
アリスさん、テンスラめちゃめちゃハマってますね。意外と。
うん、そうなの。なんかね。
はい。
あとお気に入りキャラ的なものはね、やっぱりリムルがお気に入りなんだけど。はい、で、バトルがメインのオープンチャットがあるんですよ。
うん、
で。今330人ぐらいになってるんだけど、そこでバトルしたいなって思ったキャラは、まあリムルはね、僕の上師匠と呼んでる方が使ってるので、
はいはいはい、
結構もう4分が過ぎて思ってるんですよ、
うん、
みんなね、
うん、
で空いてるのでなんかないかなって思って、
うん、
ベッサートと、
うん、
ちょっとシュナで戦ってみたいと思って、
はははははは、
うん、でも資料が少ないんだよ。
あー、まあ確かに資料とかはめっちゃ
少ない、仕方ないからネットの小説を読もうかと思ってます。ま
だ、うん、あ、私テンスラーに関しては原作全部読みました。その後の外伝作、
ベルザードのこと、シュナのこと、技とか教えてよ。
いや、ごめんなさい、さすがにそこまで覚えてないです。そこまでは覚えてないです。その
挑発のワルキューレ読んだか。
あ、1巻1話だけ読みました。
うん、そうそう、1話だけ見た限りでは、
はい、
まあバトルものだなとは分かるんだけど、うん、あれが読み進めていくと、
はいはいはい、
だんだんお約束的なものとか、
うん、
いや、だんだんやっぱこれは熱いなみたいなね。
なるほどね。
結構面白いのでぜひ。
うんうんうん。
うん、
まあ、ちなみに私ね、テンスラだとね、エレンちゃんとアリスちゃんが好きです。
誰ですかそれ。
誰ですかそれって。エレンちゃんはあれですよ。人間の冒険者の3人組のうちの女の子のキャラ。
あ、実は妖精じゃなくて、
実はそうそうそうそうそうそ
う、うんうん、
と、あと、
アリスさん、
アリスちゃんはあれです、リムルが教えてるちっちゃい子供の子の中の金髪な女の子です。
ああ、アリスちゃん、は
い、ですですです。 はい、
思い出したぞよ、
ポイポイさんが東宝ですね、わかります、わかります、違います、東宝のアリスは私あんまりあれちょっと、違うかな、俺東宝のキャラだと好きなのはね、小笠、小笠か、
僕ね、東宝のキャラで好きっていうか、ビジュアル的に印象が残ってるのが、
はい、
あのなんだろう、ナイトキャップかぶってるような、
パチュ、ナイトキャットかぶってる子いっぱいおるからね。
パチュリーか
、パチュリーノレッジは可愛いですよね。
パチュリーは、そうそう、あの、エッセンシャルオイルの名前だったんで覚えて
た。ははは、なるほどね。はい、週末のワルキューレ、そう、週末のワルキューレは私、とりあえず第1巻だけは、引っ張り出しましたが、高校生きのこさんが、どっちも金髪じゃん、金髪好きなんですね。いや、そうでもないよ。そうでもないよ。
金髪好きなのはどっちかっていうとね、半若城さんのイメージがある。
意外とね、あ、でも金髪好きあるかもしれない、ひょっとしたら。今思えば。
こんなところでまたなの？
だってとあるシリーズで好きなキャラフレンダやし、確かに金髪だわって思う。
処刑部。絶対領域。そして
金髪。いや。
全くもう、
いやでも意外とね、白髪のキャラとかも結構好きだったりしますし、
僕は白髪長髪が好きなんだよ。
色はあんま関係ないかもしれませんね、正直。色はあんまり関係ないかもしれません。東方にアリスもエレンもいる、そう、色はあんまり、緑髪の子も好きだったりすることありますし、
あ、僕ね、緑髪の子で好きなのって結構少なくて、ラムちゃんのアニメ版が緑でしょ？
ラムちゃんも好きなんです
けど、ね、古い方ね。
も好きじゃないです
か、ね。で、あとは、ルルーシュの C2。あと何かな、ね、
そう、窓マギだったら俺、あんこちゃん赤髪やがね、赤髪ですね。やっぱ髪の色関係ないですね。はい、正直髪の色関係ないと思います。髪に関しましてはツインテとかが私結構刺さったりしますけど、ミマ様、あ、ミマ様も確か緑色ですね。いやー、多分色はあんま関係ないと、思いました、丸。はい、というわけでですね、投稿この辺なので一旦終了したいと思います。お題のコーナーでございました。はい、ではエンディングいってみたいと思います。エンディングでございます。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、先輩、アリスといえば思い出しましたが、最近やってるあの戦闘員派遣しますっていうやつも、アリスちゃん出てきます。それも金髪の人ですね。
いや、戦闘員か、そもそも不思議の国がまず代表的なキャラクターが金髪になっちゃってるからね。
あ、ただ戦闘員派遣しますは、私はアリス、好きなキャラはアリスちゃんではないんですよ。あ、しまった、アリスさん忘れてましたよ。皆さんいいところに気づきました、というわけで今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
よし、
はい、メインコンテンツ来るかっていうことでございますが、そう、忘れてました、メインコンテンツコロコロタイムでございます。さあ、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、こちらの配信、YouTube で発言していただければ画面下にですね、皆様のアバターが登場します。で、アバター同士でですね、今からコロコロ試合のバトルロイヤルをしてもらいたいと思います。
コロコロ
なんだってということでですね。はい。というわけでですね、皆さん準備はよろしいでしょうか。準備ができ次第ですね、バトロワコマンド入力したいと思います。いきますよ。5、4、3、2、1、スタート。さあ、今、バトロワコマンドを入力しました。画面から全員が消えまして、上空から降ってきます。飛行機に乗って上空から降ってきて、戦闘スタートでございます。 さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ今日生き残るのは誰か。結構な人数のね戦いが、繰り広げられております。最初のうちはですね、まだまだまだ戦闘不能に、おっとすでに 1,2,3 名戦闘不能となりました。 4,5 あ、俺も弾け飛んだ。さあ、現在ね、半数ぐらいのメンバーが戦闘不能になっております。さあさあさあ、ここからが正念場でございます。さあ現在体力的に有利なのは誰か。現在生き残っているのは、秋月自衛さん、泉さん、光合成キノコさん、泉さんと光合成キノコさんの殴り合い。ここで、泉さんが戦闘不能、秋月自衛さんは回復アイテムを確保して体力を多い状態だ。光合成キノコさんと秋月自衛さんの一騎打ち。ただ光合成キノコさんはもうもはや体力がミリ、対する秋月自衛さん、さらに回復アイテムが降ってきて体力ほぼほぼマックスの状態。ミリ残りの光合成キノコさんと体力ほぼ全開の秋月自衛さんの殴り合い。さすがにこれは光合成キノコさん耐えられませんでした。今日の勝者は秋月じいさんでございます。おめでとうございます。はい、というわけでエンディングでございます。さあ今日優勝した、秋月じいさんには500ブンズプレゼントでございます。そう、500コインですね、ゲットするとゲットできました。そうそうそう、そういえばですね、このゲーム、スロット、びっくりマークスロットの後に、数字を入力するとそのスロットを回すこともできるんですよね。でその、何でしたっけ、例えばそのびっくりマークスロット半角スペース500とかって入力すると、何でしたっけ、500円をかけてスロットを回すことができたりするっていうね、そんな感じの、機能もあったりします。ですんでね、お、ぽいぽいさんが3-7当てた。
え、待って、
ぽいぽいさんが3-7当てた、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ただ倍になるだけですね、3-7は。
お
ー、はい、スロットを回していく感じではございます。みんな、アリスさんも、アリスさんは外れ。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。いやー、ぽいぽいさんはですね、スロット、100ポイントが200ポイントになりましたが、現在の持ち金は210円らしいです。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。もうだいぶね暖かくなってきましたね。そう、七夕じゃないわ、ひな祭りとかもありますし、そうダウンロードコンテンツ、エルデンリングの DLC が発表されて、テンションも上がりますし、まあ、カンコレのイベントとかでですね忙しくなりそうな気もしますし、まあ、そんなこんなでですね、いろいろとやることが多いということでですね、はい、というわけで、いろいろと、どんどんやっていきたいと思います。やることをどんどん消化していってですね、いろんなことができるようにですね思いますんでね、皆さんもこれからもお付き合いよろしくお願いいたします。うん、これ見ていただいてる方、よかったらチャンネル登録とか高評価、あと、ニコニコのね、フォローとか、あとツイッターのフォローとかなんかもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。積みゲーの消化とかもですね、いろいろとやらないといけないですね。まあまずやるのはホワイトデーね、マシュマロかラムネか、まあ、そのあたりかなとは思いますけどね。
うん、
というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター女姫ことアリセラビムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。